はい、それでは今日のところですね。このずっと前からつながっているわけですね。前の22節から聞いていただいても分かります。今はあなた方も悲しんでいる。しかし、私は再びあなた方と会う。心から喜ぶ。その喜びは今度あなた方から奪い去るものないと、これ強い表現にしています。で、その日にはですね、あなた方は私に何も尋ねない。はっきり言ってありますが、これは繰り返し言ってみる。アーメン、アーメン、真実に、本当に真実に言うのだと。あなた方お父を願う、父に願うならば与えてくださる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願い、祈り、求めよう。そうすれば与えられる。また、最後、喜びで満たされる。これは、このように再びあなた方と会う。どういうことか。死んでしまっていなくなる。これは復活をするということを言ってるわけですね。復活をしてあなた方と会うんだ。聖霊という形で霊的に会う。初めの間は目に見えるような形でも復活して現れたけど、それは一時的でごく短い間。再び天に帰って霊的な存在になって、聖霊として世界のどこにでも、心の中にも隙間でどこにでも来られるようになる。そういうお方と会う。そこで与えられる喜びを取り去ることはできないっていう。こういうことがあったから、その後、次々と迫害が起こって殺される、あるいは拷問するという耐え難いような苦しみがあっても、その喜びと本際を呼んでいる平安ということがあったから、そういう恐ろしい苦しみをも超えていくことができた。そういう意味では、こういった喜びや祈りを奪い去る者はいないぐらい強固なものだ。けど、普通の喜びはすぐに消える。ですね。今、大きに大々的なオリンピックと。これはすぐに消えるわけですんだ。で、後からですね、不正なことでいろいろ審判が間違ったり、どうのこうのとか。まあそういう、この世の喜び考えてみたらですね、まあ友達ができた。と思っても、再婚してから、あんなことを考える人だったのか、あんなことをする人だったのかとかですね。そのように、人間同士の喜びっていうのは、両方の人間が変わっていくわけなので、当然ですね、ある時に部分的に見て、あ、この人たちも本当に心が合う人やと思ったとていっても、両方が別々に変わっていって、そしたら合わなくなる。もう一つは、初めにやってよかった、良いだと思っても、ほんの狭い狭い視野で見てるからですね。家族と家庭で一緒に過ごすということと、友達として、時々一番良さそうな表情をして出会うと、全く違うわけです。そんなふうに、その他ですね、まあ、例えば、観光に行く。そして珍しいので、ああいうこういうとこあるんだ、嬉しいと思っても、帰ってきたらもう大方消えてしまう。で、その途中でも大きな波があったりして、揺れたりして、寄ったりすると、もうそれどこじゃない。まあ、大きな喜びっていうのは、まあ、それにいくらでもありますね。それを、まあ、磨けて、経済、という方面から見てですね、スポーツなんかが誰でも、子供でも幼稚園の子でもですね、悪も良いこと何もわからん。あれ、勉強できない人でも、年寄りでも病気の人、自分の県の出身地も優勝したぞ、ああ、嬉しいな、誇りに思うとか。誰でもが喜ぶから、それは非常に経済的に考えると、人間の宣伝効果が非常にあるということ。善人も悪人も子供も無学もある人もなく、みんながですね、打率1番取った。あれ、ホームランを40本飛ばした。とか言えば、絶大な宣伝効果があるから、そこにお金を儲けようと、わんざと来るわけですね。そういうふうに、この世の喜びっていうものは、非常にこの、悪しきものがくっついてくるということがあるわけです。お金ということですね。お金というものでまた権力も大きな宣伝会社が動く。放送会社が動く。 まあ、そういうことで、あるけど、その人が、怪我をした。病気になった。あるいは不正になった。パッと見せられるということもしばしばです。そのように、本当に儚いものを、一生懸命に追いかけていくというけれども、そういう本人もですね、非常に圧迫感に襲われるんですね。代表としてた、日本の代表だ。日の丸を、日の丸を背負ってるんだなんて、誰も世話したわけ。これはなくってもこんなことを本人も言い出したり。それはまたその上の人が、監督がですね、また自分の栄誉のために、必死で、カッパをかける。そういうように、この世の喜び、いろんなものがですね、汚れたもの、濁ったもの、いっぱいまつわりついてくるんですね。実際に一番になるような喜び、ほとんどの人が取れないわけです。0.1 秒違っても走るんだよ、泳ぐ。2番、3番と4番と、わずか1秒であっても全く違ってきますよね、喜び。褒められる方は4番だったらほとんど誰も褒めない。意味はないですね。だったら1秒も関係しないようなこと。早くパッと手をついて、何がこれが大きなことだと思いますが、この世ってこんなもんですね。1秒早く 0. 何秒早く走ったところで、何の意味もないわけです。この世において。ヒョウとかチーターの方がずっと早く走る。恐ろしい速度で速いですね。動物の方がはるかに速いです。飛び上がるんでも。吐かない上に動物の方がはるかにそういうことができる。泳いでもそうですね。魚の方がはるかに速いです。人間がほんの1秒ぐらい早く泳いだからって。なんでそんなに大騒ぎして喜ばなかった。だけど一番になったということで、それが珍しいから一人だけだからね。で、そういうことになるわけです。それと全く違うというわけです。この聖霊による喜びです、ここで。再び出会って喜ぶという。聖霊様、生けるイエス様と本当に出会って交流はされる喜びは、どんな貧しい人でも、病気の人でも、その本人が喜ぶ。スポーツとか、やってる人は、の喜びは誰も本当に味わえないです。足悪い人は絶対ダメ。時よりも。みんなそうです。目が悪い人も絶対ダメですね。あんなように100メートル10秒で一人でカッと走ることは不可能です。長い間1年間、何年間も3年間も4年間も練習練習、莫大な時間と金もかけてやってることです。だけど、この喜びは何もいらないわけです。遥かな古代から、この2000年前から、全くお金もいらない。権力によっても関係なく与えられる。そして、すごい訓練、圧迫も何もないわけですね、訓練。ただ、主を仰ぐ、主を信じることで与えられると。このように、この世の大騒ぎする世界の喜び、楽しみと全然違うものが、聖書の世界にある。こういうことは私自身も全く考えたこともなかったですね。21歳の5月の終わりまで、立ち読みして一冊の本に出会って、キリストがこういうふうなお方なんだということを初めて知らされて、わかるようになったわけです。だから突然です。それからわかるように、学問とか研究とか成績、生まれ、家柄、一切関係なく与えられる。私も書いてあったのを見て、本当にそれは信じた。もう信じる心をまた、多くの人たちがそれを読んでも与えられない。私には神様の一方的な恵みとして、一人かを信じることができたわけです。そして今度は信じて終わりじゃなくて、信じたら将来、これから卒業したらどうするのか、という重大な問いかけが起こってきたんですね。でも信じた方で終わりじゃないんですね。そんな神様が、愛の神様が、全能の神様、万有の神、すべての力も導く、みんな持ってる神様がおられる。しかも愛の神だから、みんなが見せた人も帰って帰ってくださる。そういう神様をおると信じたら、それは、歩む道筋も変わってくるわけです。この世は神も何もいないと。不正をしても隠れてやったら見つからなかったら大丈夫ね。という考え方だったら、それは盗みをするだろう。 きな会社でもですね、大きな嘘をやってるということもよくあるわけです。30センチもしないかトンネルのあれをわずか3センチにして平気な顔してたまたま工事する人が穴を開けたらびっくりして全部やり直さないかとか、そんな風な工事がたくさんあるわけです。見えないから、前に大前に台湾で大きな地震があって新しいビルが倒れた。ふた中見たらガラクタがいっぱい埋め込んであった。コンクリートじゃ埋めないかんの。そんなものを埋め込んで、ほんでコンクリートを使って見せかけたって言って、いっぱいどこの国でもあるんですね。まあ、そういうことで、不思議なことがいっぱいあるけれども、神様のこの真実を思ったら、そういうふうに、おのずから道も変わってくる。私自身も、学校の教員になることも全く勧められたこともなく考えたこともなかったわけですね。だけど私の場合はそういうこと全く初めてのこと、それまでたくさん本も読んだし、それから、まあ、大学1年2年3年、いろんな人たちと話をして議論したんですね。学習運動が歴史的に最も激しい時だったし、その私がおった理学部というのは大学で最も激しい、真剣に考える、議論する人たちが多かったからです。だけども、そういった議論をしても、全く神様や信じや祈りやいうことは、ただの一人も、一言もなかったです。そういうふうに準備も何もないところにでも、それは神様の聖なるで、風のごとくに私のところに入ってもらえたからです。はい。まあ、そういうことで、この後のこともですね、みんなこのその日っていう教員に始めたところ、26節、その日ありますね。さっき言った23も、その日には私も尋ねない、聖霊様、聖霊が直接教えるからだ。その日その日っていうのは、聖霊が注がれたと決定的に大事なことを言ってるわけです。そしたら、あなた方は私の名によって願う。私が、イエス様が父のために、父にあなた方の祈って、代わって祈ってあげるということはもう言わない。直接聖霊イエス様に触れて、そして尋ねたら答えられる。聖霊が全てを教えるというようなことが新しい時になるから。そして、こんなような特別な良き状態になるのは、あなた方が私イエス様を愛して、私イエス様、神のところから来た方だと。普通の人間として生まれたんではなくて、直接神からその神の全部の方をもらって、で地上に来た特別なお方だということを信じたからである。ヨハネ福音書ではですね、この人間の側もこの受けた恵みを受けて信じるということは非常に大事なこととして、あちらこちらで書かれているわけです。恵みは太陽の光をみんなに注がれているけど、心の扉を閉めたり頭の中でいろんなことを考えたりして、人間の考え、他の人の考えで、そんなものおるはずがない。これだけ戦争が起こって人殺しがいっぱいあるのに、神様おるはずがない。頭で考えて、このような聖書の言葉、神様からの言葉をパッと捨ててしまう。そのような場合には、受け取れないわけ。そういう意味で、人間の側も絶えず神様からの恵みの雨、聖なる霊の風が吹いているんだけども、それを受け取る。それが本当に神様からのものだと信じるかどうかが、まあ、これも決定的な分かれ目になるわけですね。それで、イエス様が神のもとから来られた特別なお方だということをあなた方が信じたから、このように聖霊が与えられた。と見ていってるわけです。で、でしたけど、今ははっきりとお話になっても、例えは用いない。あんた方が全てを知っておられる。今わかった。 こういう時になって初めて、最後の時になってやっと分かったって言ったんですね。それによってこれは弟子たちが、あなたが神のもとから来られた。神と同じ本質を持ったまま来られたということ。私たちも信じます。と、はっきり言ったわけです。で、この最後が近づいて、やっとですね、マリア様も、今、ようやく信じるようになったのか。このように信じると言っても、少し後には自分を捨てて、帰ってしまう、去ってしまう。イエス様を打ち打たれたり、裁かれ、十字架に連れて行かれ、それを置き去りにして逃げてしまうとか、こう予言したわけ。そうなっても、弟子たちがみんな逃げてしまっても、自分は一人ではない。神は共におるからだ。と言って、こういったことを全てを話したのは、ここでしたが、主の平和。私によって平安。この場合は、社会的な平和っていうことを、あなた方っていうんだからですね。当然これは、霊的な平和。主の平安。平和っていうことは、両方にすることがありますから、平安っていうのは、心の状態を特にするときですね。私によっての平安を得るためだ。これ話してます。ここにイエス様が私たちに絶えず語りかけられるのも、何かたくさん知って自慢したり、どこで全くなくて、主にあっての平安を得るためだ。その平安を言い換えたら、どんな苦難があっても、その苦難を勝利している力を与えたと同じだって言うんですね。平安と勝利。私はすでにこの世の力、世というのはサタンが支配をしている。本当の神様が愛やすみと、信じないようにさせている力。信じようとするのを迫害して苦しめようとする力。そういう世の力。ヨハネ福音書ではこの世っていうのはそういう意味で使われているわけです。これもまた聖書、特に新約聖書、ヨハネ福音書独特ですね。普通の言葉でこの世って言ったら、そんな風なことはまた関係なく、まあ、日本もアジアもアジアの国々とかヨーロッパ、いろんな国々ある。あれはこの世にはですね、いろんな美しい自然もある、あるいは地球もあるんだとか、あそこに海がたくさんあって、まあ、海の中に魚もいっぱいと。この世全体を指す。あるいは人間の生活。人間の世界を指して、この世という場合もありますけども、この世界ということになると、そういったみんなを含むわけですね。ところが、このヨハネ福音書やとこに、世では苦難がある。人間の生きているこの世界においては、絶えずサタンが支配する。そこに勝利をするのはイエス様だけだと。他はみんなそのサタンの力、それが罪を犯させる。そこであなた方は死んでいたとも言われているぐらいです。それをこの活の全能のイエス様の力によって復活させていただいたのだということが別の書簡にも出てきます。で、ここでそういうふうにですね、信じるということの重要性がここでも繰り返して言われているわけです。いろいろ言ってやっと信じたのか。まあ、それでもまだ力が本当に与えられていない。最終的には、使徒言行録にある聖霊豊かに与えられて初めて、逃げていかない力が出てきたんですけども、もう、それ最初の方からですね、人間の側からの信じるということの重要性です。これは、考えたらすぐにわかることですね。私たちは毎日何かを考えて、朝も何かを見る。その時に、まず神様が見ておられる、本当に信じておったらですね、まずテレビをスイッチかけたりするだろうかと。テレビというものは悪いこと、非常に悲惨なことを、それも次々と出してですね、世の人は何のために見るか、珍しいから見るわけですよ。その人たちも本当に祈ろうと思って見るだろうかと。本当に何かをしようと思って見るだろうかと。ほとんどの場合は何か面白いことです。また、今だとオリンピックとか、またホームラン誰か、また相撲でどうかした、サッカーでどうか。あんまり珍しいことある。 そういう風なものを狙って、そのみんながパッと朝起きたらスイッチをひねるように、あるいはスマホでも見えるようになりやすい。そういうことですね、スマホでも。どこに行っても自然の美しい中でも、車の中でじっとしたらほとんどみんなスマホ見てる。一緒に腰かけてまたスマホ見てる。電車の中でも。あるいは歩いてる人もスマホ見てる。また自転車で乗りながらスマホ見ながら。これほど強力にですね、夜も昼も老いも若くみんなを引っ張り込むようなものはかつて歴史上何もなかったんです。人類って700万年って言いますけども。今、この高々ですね、10年ぐらいでものすごく激変したんですよね。ますます人間は本来、この広大無限な神様の作った自然の中、それを、拒んでですね、人間が作ってお金儲けのため、景気的なことでも珍しいと。こんな宇宙型、こんな壊れとる。そんなものを見たいための欲望に応えるために提供するってことが多いわけです。そこで壊れた人たちがどれだけ苦しんでるか、食べ物ないだろうか、家も壊れて、どうするのか。社会保障もない。そして行っても車もない。歩いていかないというか。食べ物を飲むならどうするんだろう。その水もない苦しさっていうものを日本人は味わったことない。私が置いているのは子供の時に水がなかった下からですね、急坂を引き上げてこないからだったんですね。で、夕方になったら父が仕事から終わって、私は子供も小学生だったけど、バケツにエッシャエッシャと帰って、やっとそれを飲むんだ。雨がずっとなかった下へ降りていってもからんかんと、他の家の人は先に取ってしまってるから。本当に水は貴重だ。そのまま飲めない。もう一つは、前にちょっと話したこと。京都ね、ずっと、京都市、電車降りてから、山を越え、山を越え、山を越え。日本海の、小浜市の方まで、山ばかりを歩いて歩いて、全部山小屋なしのテント、乗り込んですね、だったんですけども、水をたまたま持ってなかったととかあったり、それは、そういう京都の山だったら、マルスも降りたり、と思ってなかった。ところがアルプスの場合だったら重装量を5日も本当に水がなかったら困り果てて苦しくなるんですね。今も言ったようにやむを得ず石鹸の水を入れてだんだんお腹が痛くなったり、歩けんぐらいになったりしたことがありますが、そんな風に水っていうのがなかったらですね、全てができないですね。トイレはほとんどができないわけです。食事調理もできない、洗うこともできない、たちまち生きていかないとなるんですね。そういうビルの中で水が溜まったら、下までずーっと降りていく。ああいう巨大なビルでも、100メートルもあるような、何十回で大地震が行ったらどうするのか、みんな答え持ってない。目先だけの儲けで建築会社も宣伝したりしてしてるわけです。訓練、訓練って言うけど、現実に合う巨大な建物が次々倒れるような訓練は絶対できないわけですよね。そういうことで、今日ではですね、この神様のことを本当に信じないで、目先のことにみんなが引っ張り込まれる。かつてない歴史上、そういう人間はそういう状態にさらされているわけです。そういう時にこそですね、私、なんでこんな話になったのか。まず朝起きて、本当に神様がおられるんだったら、その神様からのニュース、地上の人間が金儲けのためにですね、人を関心、視聴率を上げるために、パッとこの画面を出す、この画面を大事なことだ。そんなにまず引っ張り込まれてなくて、まず私たちは神様からのニュース、神の国のニュース、永遠に新しいニュースですよね、これは。御言葉を受けて、そこに込められたメッセージを聞き取ろうと。それも信仰ですよね。信仰全くなかったら、こんなこと全然考えもしないわけ。まず、テレビのラジオ。ということになるわけです。でも、信仰を持っておっても、しっかりと本当にイエス様がそばにおるんだ。全能で全てを見通してやるから、朝起きた時でも寝てる時でも神様が見て、読みでも見てくださって守ろうとして。 導こうとされてるんだったら、あ、本当に神様見ておったら、やっぱり、神の国のニュースをまず聞こうと。と祈ろうとするんだろうと。次に、何のかんの恵みです、恵みですと言いとったら終わりじゃないんですよね。信じたら、次の簡単な行動でも、おのずから影響を受けるわけですね。さっき、対馬さんが言われたけど、神様のことを思って朝、いつも見てるようなものでも、ふっと朝顔のような小さな虫。それを見ても命が命を呼んだっていう、とても大事なことですね。私たちが今日まで、イエス様が十字架で死んでから、2000年経っても、この海、巨大な海に囲まれた日本でも伝わってきて、私自身もそこで伝えられて、前に一番大事なこととして、まず心に浮かぶのは、イエス様のこと、神の言葉のことですね。そういうふうに、いつも見ているものでも神様の聖なる風がそっと当たると、新しいものが見えてくるわけですね。とか、この世のものを一遍見たらもう、パッと新聞、ニュース見ても、パッとしてる。また新しいものを、一生懸命見ようと。また見たらパッとしてるわけです。ところが聖書は2000年間無数の人たちを見てみて、同じ人でも何十年も繰り返しても、さっきの大塚さんも言われたけど、前からの特に心に残る言葉であったけれども、新しい苦しい経験をしたら一層はっきりと、また奥深い意味が示されてくる。これが聖霊があなた方に教えるということなんですね。で、それもこのように神様が愛であると。絶えず全部を創造した神であって、しかも神は愛で完全な愛ならば、小さな虫でも花でも葉っぱでも小物一つ一つでも海の波のあの非常に変化のある姿においてもみんな愛を込めている。これは論理的必然になるんですね。そんなのできないならざないって本当に神の無限な愛だと思ってないからです。本当に愛が、自然への愛がある人は絵を描いてもその自然の愛を何とかして絵筆でデザイン、色のグレデーションとかいろんな変化で表そうとするわけですね。作ったものはその人の心にある大事なものを表そうとする。だから作曲家でもそうです。神様から与えられて、これ、このメロディー浮かんできた。神様からのものだ。なんとかしてそれをですね、人々が切り取るようにしようとするわけです。受け取ったものをみんなが共有できる形にした。ですから、こういったこの聖霊が来ると信じるということ、一層励まされるんですね。聖なる霊が来なかったら何にも信じない。誰かこう言った、誰かこう言った。自分の頭で考えたと言っても、それも誰かからの受け入れなんです、大体。自分の考え一番とか言ったって、誰かが言ったことに影響を受けてる。ほとんどそうですね。ゲーテという人はですね、自然科学もやった、政治もやった、芸術もやった、修学もやった、何でもできた人ですね。ゲーテ全集って言ったらものすごい分量がびっくりするです。また宣伝のものを手に入れて、若きゲーテの悩みとか、そんなものだけを見たって全然わからないわけです。自然科学に関しても非常に精密な様々なことを言って書いておる人ですね。要するに全集と見なければわからないんですね。一つや二つ見たんです。そこでも書いてあったけども、これも別に4年文庫になった本の中にもありましたけれども、まあ、ゲートは独創的な、そういう思想家、小説家、詩人でもあった。と言われる、誰それはそういうふうにオリジナルだと言うけども、みんな誰かから受けたものなんだ。それをすぐ組み合わせたり、その頻度で考え出したものに過ぎない。私もそうだとゲーテ自身も言ってましたけど、独創的って言う人ほどそのことをよく知ってるわけです。さまざまな過去の人からいろんなものを受け取ってしたのに過ぎないと。 で、その元の元はっていうと、それは神様、キリスト様なんですね。で、学問的なことを研究したら、これいわゆる頭の知能が高くなければできないわけです。そもそも一般的な研究ということになったら聖書でもです。そもそもこれは日本語では研究はできないわけです。訳が違う。訳する人に表現違ってくるんだから。どっちが本当なのか。だからそのためには当然ギリシャ語、ヘブライ語、外国の訳、参照しなければならないから誰でもできることはないわけです。けれども、聖霊を受けるということは誰でもできる。人たち、ペテロたち、ヨハネたち、聖霊を受けて、こうヨハネの文章を書いた。世界の書かれたものをもっと見よう、霊的な、とも言われたりしますが、それは、ヨハネが学問があったりしたのは全く関係ないんですね。外国ができたとか、いろんなことが分かる、数学学術ができたとか、関係なかった。ただ、漁師だったわけですね。魚取り。そのように、聖霊が与えられて、深いいろんな、数えられない世界のものが分かるということは、誰でもに開かれているということですね。これほど平等なことはないわけです。だから、キリスト教こそはです、この頃、ジェンダーとか言ったりですね、まあ、性の平等どの子も言うけども、まあ、それはある意味で贅沢な立場の人ですね。だって、食べることも水もない何百も何億、何千万とか、食べることもできて8億もあるんですよ。その人が言ったら、男だけど女だ、どっちだ、どっちだ、ボクシングやる女じゃない男だ、言い合いする暇もないわ。殴り合いするようなボクシングする暇もないわ。そういう人たちを見たらですね、あれ同性愛がどの子のどうって言ってる暇もないはずです。食べるものもないの。そういうことを言ったり、言ったりしてると、愛が立派な子を着てですね、生活の生活、何も結婚という形でなくても、同性でも友達としておってもいいわけですよね。だけど、保証がないやら何とかないとか言うからそういうことを周りに出してですね、でそういう世の流行りのようなもんだから、政治の世界でも何かというとこういったもんだ、LGBT、LGB とか持ち出すけれども、根本的に大事なこういうことはないんですね。人間は本当に大事なもう出会うために出会わなければいけないわけです。気づかないわけです。そうですね。そしたら、ジェンダー平等、男の人、女の人と非常に同じような大切なものを持っているということは、初めは誰が言い出したのか。これ、イエス様なんですね。聖書の神の啓示なわけです。だから、一番大事なイエス様を奉仕して黙って自分の家をも置いて奉仕したのもガリラヤ来た多くの女性婦人たちだった。イエス様といえども人間の姿をしてこられたから喉も乾く、食べ物も服も着替えないか。誰がしたのか、細かく書いてないですね。でもそういうお世話をしたのはガリラヤからずっと自分の家族も置いて、そうして従ってきた女性たちがやったわけです。そして、いよいよ苦しくなって、弟子たちすら逃げてしまったのに嘘を言って知らないとか。最後まで追ったのは十字架の苦しい、激しい苦しみの場まで追ったのは女性たち。女性の弟子たちだったんですね。特にマグダラのマリアとかは、その最後の最後までものすごい苦しみを挙げて、死に至っていくイエス様をずっとそばで見守っていた。そして死んでもですね、もう死んだら終わりじゃなくて、少しでもその死体を大切にしようと。とにかく復活ということは死んでもいなかったわけです、みんな。そしてその葬られたところを見届けて大きな石が置いてあったけれども、行ったって無理だ。何もない。何も役に立たないと思っても、夜明け前にそこに急いで行って、せめてその、油を死んだイエス様に何とかできることをしようと。誰かが石を覗いてくれないだろうかという願いもあって言ったら、不思議とその石が覗かれたんですよね。ああいう一つ一つもですね、非常に大事な意味を持っているわけですね。聖書はそのように最も重要なこと、十字架の苦しみに最後まで従ったのは女性たちであり、復活へ最大のこれまた重要なことも、最初にその大きな恵みを与えられたのもまた女性だった。 こに神様との関わりにおいては男と女は関わりなくですね、非常に大事なことを幸せなことができるんだということをはっきりとこのように聖書は語っておるということですね。でエルサレキも、まあ、そういったことですけれども、どうしても昔は仕事は力がいたわけです。農業でも林業でも盛んと思うんです。すごい力がいるわけですね。木を一本切り倒して枝を切り上げて小さくするんだもん。本当に何時間もかかるわけです。しかもノコギリが折れたりしたら買いに行くお店もないわけです。また買いに行くでも遠いところまで歩いていかないからですよね。まあ、そういうことは当然女の人はできない。それがもう一つは子供たちがついつい生まれる。そのためにお乳も出るようになってる。体も柔らかい。そして赤ちゃん子供を対してはですね、理屈で言うんじゃなくて直感的な美しさをパッと見せる。優しいことはパッと。これは女性的と言われるけどですね。女性的、男性的を言ったら、これも差別だとしかないというように、もともと体の構造からしてもですね、乳が出るなんていうふうなことは赤ちゃんが育ててできてるわけです。だから万事はそういうところに、神様は、昆虫でもです、オスとメスと大きく違うわけですね、鳥でも。そのぐらい、それこそそれぞれの多様性を持って男性と女性と違うように作られているわけです。もちろん例外的にですね、男性であるのが女性的なもの、そういう人もほら例外的におるわけです。昆虫でもオスとメスもほとんど変わらないのが多い。だからといってですね、全部人がだけに男性的なと言ったらけしからんとか、女性的な言ったらけしからんとか言い出すこと自体は間違ってるわけですね。自然観を見たらわかるんです。まあ、そういうことでですね、神様を信じるというと、その男や女、それから奴隷やら主人やら、能力や家柄、黒人、白人、関係なくなる。イエス様を来たら全ては関係なくなる。はっきり言って。それこそが黒人の差別とか民族差別は元からもうないんだ。それは理論とかですね、社会制度とかね、元にキリストの精神を受け取ったらそのように変えられるということを言ってるんですね。制度となるまでは2000年近くも、1700年とかいっぱいかかっていくわけです。日本も世界でもですね、はるかに200も近くも国がある中で、女性が社会的、政治的に役割を果たしたほんのわずかだと、はるかに後ろの方、よく言われると思うんですね。それも元を正せば、キリストの精神を受け取ることは日本は本当に世界的に少ないから、それと対応しているわけですね。まあそういうことは、社会的な批評欄でも、コラム欄でも、最初全く言われないですね。政治の仕組みが悪い。政治家の頭が古いとかそういうことばっかりだけど、元はといえば女性の尊重大事だと。これは今度5000円札で誰が出てくるか。だから手元には持ってなくても私は持ってないけど、知ってると思うんですね。津田梅子さんですね。あの人は江戸時代の終わり頃にですね、わずか6歳で出発したんですね。他の5人の、一番上がまあ、でもまあ、小学生、中学生ぐらい。留学っていうことですよ。わずか6歳の人が留学に3週間もかかる。荒波があって途中でどんなことが起こるかわからんわけ。死ぬかもわからん。天気予報なんてないんだから。そういうところ、本人の意思でですね、最初はもちろん女6歳なんて、とても留学どころ、学問どころじゃないわけです。あれは留学という名であんな遠いところで行ったというか、歴史上誰もないでしょうか。前代未聞のようなことを津田梅子さんはですね、これも神様の選びだったと言うんですけども、行ったわけですよね。それは、一つには、それより先に、父親の津田仙という人も、あの、言って、そこでショックを受けたのが、女性たちの対等にいろんなことをしているという姿。女性が大事にされているという。 日本では女子供って呼ばれてるんです。もう、いつも女子供に何し、勉強する学問いるわ。女子供は何ができるかという形で、女まとめて大人もで力のある人、能力のある人、みんな子供より幼稚なんだと、力ないんだと。というずーっと差別をされてきたし、その中はキリスト教が全く入れようとしなかったっていうことが深く結びついてるんだけど、そういうことはマスコミで言おうとしないし、いろんな本でもこういうことを書いてないですね。書く人もキリスト教のこういったことを知らないからです。まあ本当にこの日本の場合は、キリスト教に関しては学校でも知らない。文化人、あるいはマスコミとかいろんな有名人、とにかく知らないってことがよくわかりました。だからそこに、キリストの根本的なことを知らないからこういうことが起こってくるんだってこと誰も言わないわけです。で、こんなふうにずっと世界の国々は次々と女性も同じように表現しちゃうと言ってるのに、日本は未だにですね、圧倒的に男性中心と。そんな中でも津田のお父さん、津田仙、仙人の仙、津田仙という人も言ったり、また一部岩倉東美なんかも言ったりしたけれども、日本はそれに女子供、政治夫に尽くし、それから子供のお母さんとして、ご飯食べたりと世話よくする。それだけしか世界なかったのが、外国ではもういろんなことに女性が入ってると。ということで、女性のそういうふうに教育を高めないといけないという観点があって、女性を募集したんだけど、だから集まらなかったんですね。わかる。そうですね。そんな遠いとこって10年ですよ。10年間も遠いしかもアラビアでどうなるかわからん。言葉もわからん。何されるかわからん。帰ってこれるかどうか、行くところかわからん。だから一人の女の人なんかは、後に、軍人のトップのなんですね。軍部の最高の人になるような、大川という人の奥さんになって帰ってきてですね。その親は、どうなるかわからんけど、まあ、行かしてみようと。しかもこのお母さんです。父親もなくて。そのお母さんが、よりまあ、しっかりしちゃったんですよね。10年もそういう大事な娘を、アメリカでやって、これは捨てた気持ちで待とうと。そのお母さんが名付けた。だから、変わった名前で私も、大満初めてそういうことをしたときに、びっくりしたけど、その女の人の名前ですよ。ね、これ、ちょっとひどいだろ。捨松屋の名前。女の人に捨松屋って、誰がつけるかですかね。男みたいな。しかも捨てる。これは松岡の松では具合あるから、松に来たんです。捨てて松を。っていうぐらいの気持ちで来たというんですね。で、実際に女の人が、まあ、津田梅子さんに関しては、他の人もそうですけども、行ってすぐに信仰を持つようになったんですね。そこの信仰しっかりと根付いて、そして帰ってきても、私は、そこ仕事も何も与えられなかった。男ならすぐに名誉ある高い人に与えられる。まあ、それが不思議な導きで、キリストを信じる人たち、特にクエカの人たちのどんなことで、まあ、これはちょっと、文章に書くつもりですけども、そういうようなことで、この津田梅子さんっていうのは、普通、英語音楽で文化系と思うけど、一回目は小学生で他の人たち、他の人は、二人ほど一年もしないと帰ってしまった。あんまり寂しいし、この国。せっかくアメリカ行った。あと3人残って、3人ともクリスチャンになったわけですね。で、2人とも大学出た。梅子さんだけは小さかったから大学行けなかった。帰ってきて、やはり大学必要だと。ということで、日本語も忘れとったわけです。お方。で、アメリカの大学ということで、一学院がそれ行く。不思議な、いろんな人たちの、それこそ交流、愛の交流によって資金も集められて、で、大学行って、そこで学んだ、ここの学長が女性、学部長も女性、その人は後に女性で学長になった。女性の有名大学。 そういうことはそこでですね、何を選ぶかということで、梅子さんは意外なことに、生物環境を選ぶ。生物の研究。英語、津田英学塾って言ったわけですから、英語と思ったらですね、文学かと。英文学って広大な領域ありますので、思想的な性質で深いものだから、それを専攻するかと思って、以外にも生物関係、科学系を選んだわけですね。そして、その指導教官は、後にノーベル賞をもらった人だったということで、非常に研究的な実力もあるということを、梅子さんはここで証明されたということだったんです。それでもですね、それで、そこの学校長の女性の学校長は、それだけあなたは特別なことを、学校にまで特別免除された。それだからぜひ残って研究員になりなさい。普通だったら喜んでなるんですよね、そら。アメリカでそういうに後にノーベル賞もらったような認めてくれたような人から、その優れた女性初の、いや、日本女性初めての学者、有名な学者になったはずですけども、それを断って、そして日本を変えますって言ったから。学長がなんか非常に怒ったと。これだけ学問を全部無料にして育ててあげたのに、そしていい道があるのに、それを断ってまた帰るとは、そういうことだったらしいけれども、そして帰って、それでもあと重要なことにつながるんですね。理科系の学をやったということは。でどうしてかというと、その教え子もまた理科が同じところへ行くようになったの。で、梅子さんがもう、見えてきなくなった後で、戦争時代になって、英語は厳禁になったんです。英語は敵の国には一切使うな。まあ、そういう、まあ、それこそ、もう何もわからない人が決めてしまった。それを、だから支えたのが、理科系学部を併設するということで、かろうじて、まあ、資金的にもですね、そうした人たちが支えたと。まあ、そういうあの、津田梅子さんのことを見てもですね、キリストを信じるということで、そして聖なる霊に出会うということはどんなに大きなことになったかと。前人未到という感じですね。わずか6歳で行って、それでもしっかり学び続けて、そして結婚のお話もあったり、研究者になる、立派な研究者になる道もあったり、みんな置いて、そしてただ一筋にですね、すべてのエネルギーを費やして新しい学医学術、最近それは津田という名前も関して言われるんですけども、そして、まあ、今日ずっとそういうことやっていて、その彼らの刺激によって他のいろんな人たちも新しい人も生み出されたわけですね。で、信じるものがこのように信じるということが始まる。それに言ったの、信じたら決断、どちらにするか問われるわけです。津田梅子さんも、そんなノーベル賞をもらうような学者とが認めて、そこで一緒に研究を、その両名の名前で研究を発表、論文が出た女性の科学者初めてなんですね、日本で。その道を通るか、日本へ帰ったらどんなに用いてくれるかどうかがある。すごい差別いっぱいなんだから。津田梅子さんの間はまだキリスト教禁止令ですよ。明治6年まで続いたんだから。絶対禁止と。BCF は疑い頃の何千人ですよ。全部間が検出して、たくさん拷問したりして死んでしまったぐらい。そんなところへ帰ってどうなるのかと。そこで信じてから、ああ、信じる恵みで私も信仰を込めた、恵みと言っとれんわけです。ですね、決断をせないからかと。で、大きな大変があったけども、そちらのアメリカで豊かな経済力や良い先生に恵まれた科学研究、誰も日本でもこういうことを手がけてないところ、それも開拓なんだ。あえて日本の低い女性たちの働きの場を開拓しようという使命があるということを、まあ、これ神様が与えられた。それで帰っても数々の困難があったわけです。その度ごとに新しい決断をしなきゃならなかったわけですね。で、そのことに関してちょっと簡単に見ときますが、このヨハネ伝のですね、ちょっと、あえて開いてもらった方が、印もつけられているとわかるかと思います。2章からもある。 ですね。2章の22節です。21節、22節。ヨハネ福音書2章の21、22からですが、神殿を壊しても3日で立て上げる。そんなバカなことあるか。というと怒りだったんですね。ヘロデ大王が建てに46万かかったのに3日で建てるのか。自分の体のことだった。そして復活した20日。この大きな区切りの最後で何て書いてあるか。イエスたちを思い出して、聖書、神の言葉とイエスの語られたことをここで信じたというところで、ここで出るわけですね。そして3章。3章に入りますと、14節。モーセが荒野で蛇をあげたように、これは旧約聖書に載っていることを引用して、それの成就だってわけです。人の子、自分もこの十字架であげられ、殺されなければいけない。みんなが晒し持った。それは信じる者がみんな、このイエス様、キリストによって永遠の命を得る。ここでも信じる者と共同されて、その後もそう繰り返すって言うんですね、自分。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得る。そして、御子を本来世を裁くためじゃない、救うためなんだけども、だけれども、御子を信じる者は裁かれないって、信じない者はすでに裁かれていると。信じなかったら、こういう永遠の良いものはないということだから、ないんだったら悪があるということになって、心はずっと本当の平安がないと。そういう意味ですでに裁かれていると言っていたわけです。かつ三章の終わり、36。三章の36。ここも大きな区切りに、区切りごとにこのように書いてあるんですね。御子を信じる人は永遠の命、もうすでに得ている。信じただけで得るんだって、世の終わりといつかわからんとき、どんな状態かわからんときに初めて死んでなって、イエス様を神の国から、神から来た神と同じだと信じたらすでに永遠の命を得ていると。これは別のところでも繰り返していますね。御子にこのように自分でもなるはずがない。キリストなんか神を継がしたんじゃないと。神を汚したんだとか言い出したら、それは裁きが遠まってしまうわ。心が荒れたまま。まあ、それがこういう状態。これは神の怒りということですが、感情的に起こったんでもちろんないわけですよね。一種の法則としてそういうことが起こる。それから次の4章。4章の39節。4章の39節。サマリアの女の人のこと、この記事ですね。ここにおいても、この方が私のしたことをみんな言い当てましたと。証をした女の言葉によってイエスを信じたと。サマリア女のこの記事も最後に書いてあるのもう一回最後の40節。多くの人々はイエスの言葉を聞いて信じたと。そして私たちが信じるのはあなたが話してくれたから。自分で聞いて、これさっきも見てますよね。誰かが介在しているんじゃなくて、自分が直接聖霊になるイエス様から聞く、答えられるんだ。そして、次は、この役人のこのところですが、そのまた最後にも、4章の最後にも、53節。4章の53節のところですね。あなたの息子は生きると言ったと同じ僕に矢が蘇った。この父は知った。で、彼もその家族もこぞって信じた。ここでも信じたという言葉で終わっているわけです。そしてまた五章。五章の 24節。五章の24節。これは、アーメン、アーメンって2回繰り返して特別に強調した言葉です。24、25と。2箇所において続いてこのアーメン、誠に誠に真実だ、真実だ。よほど重要なことだからこのように言ったんですね。こういうところさ、アーメンって真実というもので言われてるってことを知らないと、その重要性の強調がぼやけてくるわけ。私のことを聞いて私を使わした方を信じるもの。そしてその使わした神様から直接使わした神と同じお方という意味がこもっているわけですが、信じるものが永遠の命であると。そして死からも命を移っているんだと。もっぺん、アーメン、アーメン。この意味でははっきりと言うには、はっきりではないですね。真実という意味で、真実を信じていると。死んだものが神の方を作ると、今がそうです。これは別のパウロ書簡でもありますが、あなた方はかつては死んでいたと、罪のために。これ、事実上、霊的に言ったら、神の御手を握ると本当に良いことはできないというふうに、死んだものが、神の子イエスの声を聞くと、今がその時、聞いただけでも生きると。まあ、こういうふうにですね、この信じるものこそは、ということが、ここでも言われているということですね。それから、六章の四十節。6章の40節。6章の40節。私の父の御心はこう見て信じる者は皆永遠の命を得る。その人終わりの日に復活させるって言うけど、信じた時はある意味では終わりの時、古い自分に終わりを告げたんだという意味で重ねていく。けるわけですね。時間的にいつが終わりということですも答えを出されなかったですね。言うから信じたときは古い自分に終わりを告げたとだからです。そして7章もうちょっと時間が来ましたからあと7章の2つくらいだけにしておきますが7章の31節7章の30節。人々が殺そうとしているもんだ。しかし、ですね、群衆の中にはイエスを信じる者をまた大勢いたということを書いてあります。そして7の37項のとても重要な言葉ですね。しカリオの祭りがもっととも聖壇重要なその最後の時に立ち上がったことを非常に強調されていると繰り返すと思うんですね。乾いている人は誰でも来たらいいと、これ本当に平等性があるわけですね。どんな罪を犯したってもイエスのところ来たらだけでいいと。ただ私はそこで本当の救い主と信じるだけで聖書に書いてある通り生きた水が流れ出すようになるんだと。で自分を信じる人たちが受けようとする聖霊についていったのだと、まあ、その後も言う繰り返し出てくるんですね。そういうことで今日のところ、他のところも飛ばしますが、16章のところになるほど。で、最後にこういった大事なことを言ったのを、あなた方が私のことを、神の元から来た、神と同じ本心の方と信じたからだと。それを信じたら主の平安が与えられ、この世の様々な力に勝利することもできるんだ。非常にこれ重要なことだということなんですね。たとえ戦争で国が誰かどっかに捕らえたからといって、神の国は捕らえることはないんですよね。私の国は神の国。剣を持って守ったりする国ではないんだというその言ったところです。私たちのクリスチャンの本国は神の国。イエス様の愛と真実の目に見えないご支配と守り、道行く中にはそういう領域であって、それはいかなる戦力、武力、水学とあろうとない心と壊れないものだ。そういうことを本当にはっきり信じていなかったらですね、戦争を負ったら日本ってあんたって滅びるんだ。怖い怖い。地震が起こって乗り込むと終わりじゃないだ。いつもほら、怯えてないかも。なんか、一 死んだ 夜間の特急を見たものでさえも、あの、南海地震の特別なちょっと、起こる時が、可能性が近づいたわけで、やめてしまった。そういう、まあ、大げさというかですね、一週間、一年以内、あるいは一ヶ月以内、起こるとかになる。いつ起こるかわからない。あれもですね、別の説では、あのトラフが言ってるのは、言うて、ああいう時期間近に起こる、言わないと、お金をどんと置いてこない。だから、本当の可能性はごく小さいっていうことを以前にも発表されたことある。まあ、イエス様はですね、2000年前から地震がある。偽預言者。力を持って言う人が偽物。そういう。偽預言者がはびこる。というのがありますよね。その時に大地震がある。かもしれない。地震があるっていうことを言ってるわけですが、愛も冷える。まさにそうですよね。スマホもスマホみたいな、こんなばっかりあるんですね。他の人間をほったるからです。面白い半分に。多分悲劇を見るというようなことさえスマホによって起こっていくわけです。でもそれをもですね、超えていく、そのような世の力に生じるのが、これが正なので、それが必ず私たちの善とを導いてくださると。イエス様は神と同じだから、それを信じると、そのように平安を与えられるということで、現代のような非常に大事な言葉ですね。ということで、ちょっと長くですね、なんところを引用したわけです。はい、以上です。